暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市の文化財についてお話を聞いていきたいと思います。今回お話を伺うのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
はい、二戸市教育委員会文化財課の野辺寺と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。二戸市には様々文化財ありますけれども、はい、そもそも文化財とはどういったものなのか改めて教えてください。
はい、文化財というのがですね、まず我が国の中で、長い歴史の中で生まれてきたものでございました。はい、でそれがもう今日までずっと、守り伝えられてきた、貴重な国民的な財産といえるものです。
はい、
はい、その文化財がですね、国としては指定文化財というふうな形で指定をしたりとかですね、あとは登録という形で、文化財をリストとかしてですね、はい、でそれに対して補助を行ったり、代わりに一定の制限を加えて、その文化財が傷つかないように、あとは海外に流出とかそういったこともないようにですね、国としてはそういうような形で守っているというものでございます。
なるほど、そうなんですね。
はい、
そして文化財いろんな種類があるかと思うんですけれども、はい、そちらについても教えてください。
はい、大きく分けて言いますと、有形文化財、無形文化財、そして民族文化財、あとは記念物と呼ばれるもの、あとは文化的景観、そして、伝統的建造物群で、その他に、文化財を守るための、保存技術といったものと、あとは埋蔵文化財、発掘調査で出てくるようなものですね、そういったものが文化財ということで体系化されておりました。
そうなんですね。はい、ちょっと有形無形と記念物あたりまでは、はい、なんとなくパッと思い浮かんだんですけど、はい、意外と種類があるんですね。
そうですね。はい、で それぞれの、中にもまた細かく、分かれておりまして、例えば有形文化財というものであれば、仏像とかですね、
はい、
分かりやすいもので言えば仏像で、あとは神社仏閣、はい、であとは日本刀、もうそれぞれこれもですね、同じ有形文化財なんですが、また、区別されておりまして、仏像に関しては彫刻、神社仏閣、これは建造物、はい、で日本刀とかですね、そういったものは工芸品ということで、同じ有形の中でもさまざま種類があります。
そうなんですね。そこからさらに細かく分かれていくんですね。
はい、そうですね。はい、
そして二戸市にもさまざま文化財、指定文化財があると思うんですけれども、はい、現時点での件数だったり種類を教えてください。
はい、二戸市に所在する指定文化財なんですけれども、まず国の指定になっているもの、これが全部で、7件あります。
はい、
はい、有名なものとしては天台寺ですね。はい、天台寺の本堂と仁王門がこちら、国指定文化財、重要文化財の建造物ということで指定されております。はい、であとは、同じく天台寺の11面観音立像と呼ばれるものと、本尊であります木造小観音立像 はい、こちらもですね、あの天台寺行って、あの行くと収蔵庫で、あの直接見ることができますので、はい、ぜひ、まだお目にかかったことがない方は見ていただけるとありがたいですね。
そうですね、
はいはい、でそれから、ですね、国の登録文化財というものがございまして、
はい、
こちらは指定というものよりかはもうちょっとあの何でしょうね、規制というか、
うんうん、
制限するものが緩いもので、あの二戸市で登録になっているものが黒沢地助商店、はい、こちらのですね建物がですね、8軒、登録されていまして、
うんうんうん、
こちらに関してはあの指定文化財となると、あの例えばちょっと物を移動したりとかですね、はい、そういったことでも規制がかかる場合があるんですけれども。
そうなんですか、
はい、ただこの登録っていうのになると、まあ、実際今も住んでる方とか、
うんうん、
あのそこ使われてますので、あのそういったところに関しては緩く、
あ
の、まあ、所有者の希望をある程度通る、ある程度というか通りますね、
うんうん、
はい、
そうなんですね、
はい、
そっか、そういった登録文化財というものもあるんですね、うん、
はい、
あります、
はい、それから、うん、はい、県の指定文化財というのが15件ですね、
はい、
ありまして、有形文化財ですと13件あります。こちらが、まあ、天台寺所有のものとか、あとは、二戸市で所有してますが、浄法寺の上杉沢遺跡というところで出た、うんうんうん、あの出土品が県の指定を受けております。
はい、
あの市の、二戸市の埋蔵文化財センターでレプリカを展示してるんですが、熊型土製品っていうですね、
うんうん、
まあ、熊の土偶のようなものがあの出ておりまして、はい、うん、そういったものになります。はい、あとは有形民族文化財というもので、あの民族っていうのは人々の生活
うん、うん
うん、に密着した道具だとか、その生活に関連した、慣習とかですね、
うんうん、
そういったもののことなんですけれども、その有形民族文化財というもので、二戸地方の漆労関係資料、
あ、
漆労をあの作る時の、
うんうんうん、
はい、道具だとか、まあ、そのもの製品だとかっていう資料が、一括して二戸市とあとは一戸町ですね、
うんうん、
とあの一緒で一括であの指定されておりますが、こちらは二戸の歴史民族資料館とか浄法寺の歴史民族資料館に収蔵されております。はい、それから天然記念物というもので、
うん、
折爪岳のヒメボタル生息地、
あ、
はい、こちらも、県の指定を受けております。
うんうん、はい、そうなんですね。あの、まあ、分かりやすいなんか仏像とかそういったもの以外でも文化財になっているんですね。
はい、う
ん、
そうですね、はい、
うん、そしてで、はい、まあ、様々な調査なども行われているんですけれども、はい、そちらはいかがでしょうか。
はい、まあ、文化財課の仕事としてですね、まあ、各種調査がございます。
うんうん、
一番あの分かりやすいものでいうと発掘調査と言われるものがあります。うん、こちらは、文化財の中でも、まあ、特殊で、土の中に埋まっている 、
はい
はい、もので、で必ずしもあの物として出てくるだけじゃないんですね。
うんうんうん、
生活の跡というか、例えば、住居跡でそこに、柱の跡があったり、はい、であとは、かまどがあったり、
うんうん、
はい、でそこにその時代に使ってた例えば土器とか、もあったり、あとは骨が出てくる、人骨が出てくるということもあります。うんうんうん、はい、 そういうものでですね、今だと、まあ、冬なのでやってないですが、駅前とかで区画整理に伴って発掘調査をしていたり、
うんうんうん、
あとは久野平城跡で、まあ、お城がどういう構造をしていたのかっていうのを解明するために、うん、発掘調査をしております。あとは、個人住宅とかですね、まあ、何か開発その他あれば、はい、それに伴ってあそこが遺跡に該当しているようであれば発掘調査をするという場合もあります。
うんうん、そうなんですね。はい、まあ、発掘調査はさまざまなところで行っていると思うんですけど、はい、まあ、いろいろ出土品とかで、うん、さっきも 家の、まあ、柱だとか、はい、そういったものってパッと見て分かるものなんですか？
そうですね、あの私は専門ではないんですけれども、うんうん、あの土を、まあ、掘っていった時に、はい、やっぱり土の色が違ったり、
はい、
そうするとこう丸くちょっと他とは違うあの色の場所が出てきたりとか、
うんうんうん、
はい、あとはあの掘っててそこに土器が出ればあんじゃこれは何時代かなっていうので想定したりして、うん、あのじゃああとはどれぐらい掘り下げたらいいかとか、
うんうんうん、
おそらくここは住居跡が出てくるだろうっていう、まあ、あの専門の調査員はそういうのを考えながら調査をしています、
うん、はい、そういうことなんですね、
はい、
なるほど、ありがとうございます、はい、まあもっとお話を聞きたいところなんですけれども、はい、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。この時間では職員の皆様に、今聞きたい曲や好きな曲などを伺っていましたが、野辺寺さん今回はどんな曲にしますか？
はい、バックナンバーの水平線という曲をお願いします。
はい、これもすごく素敵な曲ですよ ね、
そうですね、はい
はい、それでは早速バックナンバー水平線お送りします。
できるだけ嘘はないように、どんな時も優しく荒れるように、人が痛みを感じた時には自分のことのように思えるように、正しさを別の正しさでなくす悲しみにも出会うけれど、水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて、風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる、悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ、あなたはそれを見るでしょう。
お送りした曲はバックナンバー水平線でした。それではここから後半に移りたいと思います。後半も文化財課野辺寺さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半のところでは様々な、はい、まあ、調査についてもお話聞いていったんですけれども、はい、発掘調査以外だとどういった調査が行われているんですか？はい、
そうですね、令和2年ぐらいからなんですが、していた調査があって、
はい、
それが市の指定文化財の失戒調査というもので、
はい
はい、市の指定文化財になっているのが82件あるんですけれども、そのうち所有者が二戸市ではないものですね、個人のものだとか、うん、そういったものを、全部調査するということで動いておりました。
はい
はい、具体的にはですね、うんうん、所有者とかその文化財そのものの所在の場所、うんうん、所在の、はい、変更がないかということとか、文化財が今までに災害があったりしてそれで何か被害がなかったかとか、あとは、その保管している場所で、盗難の恐れがないかとかですね、 あとはその文化財に、まあ、傷がついてないか、カビが発生しやすい場所じゃないか、
うんうん、
あとは虫がつくような、保存状態じゃないかとか、そういったところを調査していきました。
うんうん、
はい、で結果的にですね、市の指定文化財になっているもので、まあ、いくらかちょっと保存状態が、まあ、危ういなというようなものもあったんですけれども、うん、やっぱり所有者の皆さんが全てその、文化財をどう守っていけばいいのかというのがやっぱりわからないと思います。うん、皆さんがみんなこう専門家ではないので、はい、なので今回失戒調査という形で我々文化財課の方から 直接所有者の方とお話をして、うん、今後どういうふうにその文化財守っていったらいいかですね、そういった話もできました。はい、全部の、文化財で所有者さんと接触できたわけではなかったんですけれども、接触というか連絡が取れた方とはそういうふうに、文化財をどう守っていくかというお話は、できましたので、そういったところをまず一つ成果だったかなと思っています。はい、
なるほど、確かにそうですよね、個人の持ち物だったりするといろいろ難しいですもんね。
はい、そうですね、うん、はい、あくまで所有者さんの持ち物であるので、うん、はい、私たちの方からあまり厳しくこうしろああしろっていうようなことは言えないんですけれども、うん、ただ守っていくために協力して、せっかく市の文化財としてもう何十年何百年って伝えられてきたものですので、はい、所有者さんも一緒になって守っていくことができたらなと思っています。
そうですね、はい、そっか、発掘調査以外だと、そういった環境の部分でも、
はい、
うん、調査が行われているんですね。
はい、そうですね、はい、
そしてここまで前半のところでは、はい、二戸市に所在する指定文化財についても、はい、教えていただいたんですけれども、
はい、
指定文化財以外の文化財もあるんですよね。
は
い、
そうですね、今その二戸市の方では、指定ということで守っていってるということではないんですが、実際道歩いてるとその道沿いにお地蔵さんがあったりとか、あとは何かこう文字が書かれた石碑があるとかですね、そういったこともあると思います。あとは、古い建物、もしかしたらもう江戸時代から続くものも探せばあるかもしれないですし、そういったもの、あとはお寺さんだとか、あとはその地域の、小さいお堂の中で眠ってるかもしれない仏像だとか、そういったもの、あとは、古いお家には特に多いんですが、昔の農具とか生活用具、はい、そういったものは民具ということでくくって、あるんですけれども、そういった昔の道具、そういったものも、指定という形で保護されているわけではないですけれども、ずっと伝わってきたものであるので文化財として守っていけたらなということで、地域の方は特に大事にされているかと思いますが、そういったものも文化財として資料の価値はあるんじゃないかなと思います。はい、
そうですよね、
うん、
そういった、指定文化財以外のものだと、はい、やっぱり個人の所有のものが多いんですか。はい、
そうですね、先ほど申し上げた民具だとか、そういったものであるともう個人の方が多くて、はい、であとは仏像は大体はお寺さんですけれども、地域共同で守っている神社とか、お堂ですね、そういったものもあるかと思います。そうなると、そちらに仏像とかっていうのもないこともないので、そうなると、そちらの地域の、代表者とかですね。
あ、
はい、
なるほど、
はい、であとは石碑となるともう誰っていうことは基本ないですけれども、でも地域で大切に場所を移したりとかしないでですね、その場所でずっと置いてくれてるっていうものもありますし、はい、とその民具ですね、
はい、
はい、お家今だともうちょっと時代が変わってきて、そういう古い道具はもちろん使わなくなってきてるというのがほとんどだと思います。そうなるとただ処分するのももったいないということで、所有者の方が、うちの文化財課だとか、あとは二戸と浄法寺にある歴史民俗資料館、
はい、
こちらの方に寄付をくださることも結構ありますので、何かちょっと大事そうなものが出てきたなと思ったら文化財課か歴史民俗資料館にご一報いただけるとありがたいです。
そうですね、はい、すごくやっぱり歴史あるものだったりすると、はい、保存しておきたいですもんね。
はい、そうですね、はい、
なるほど、ありがとうございます。そして、市内にある文化財 まあ、これからも市民の皆さんに知ってもらうことっていうのも、はい、とても大事なことだと思うんですけれども、はいはい、まあ、どういった取り組みが文化財課の、まあ、お仕事として行われているのでしょうか。
はい、はい、今、そうですね、市民の皆さんが、まあ、分かりやすいというか、あの目に見えて文化財を紹介しているイベントといえば、うんうん、市民歴史講座というものを、
はい
はい、令和2年から3年間で、上巻をテーマにしてやっておりました。はい、これは二戸市内に、所在するお城跡、まあ、館跡ですね、うんうん、大小さまざまありまして、まあ、もちろん有名なのは九戸城なんですけれども、それ以外に上房寺城跡だとか福田建てっていう五辺地にある建跡だとかですね、そういったものを、まあ、網羅的に紹介して、講演会の中では、まあ、全部紹介するっていう話ではないんですけれども、うん、うちの調査員が、まあ、職員がまとめた、パネルとかも展示してですね、二戸市の城館を紹介したというものがございました。その他九戸城の、まあ、関連するイベントで、
うん、
発掘調査毎年しておりますので、その発掘調査の現地説明会だとか、今整備工事も行われておりますので、その整備工事の、まあ、成果として現地公開ということで市民の方に、お披露目ということもしておりました。
うんうん、はい、そうですね、歴史講座も結構定期的に行われていましたもんね。
はい、
これが、まあ、今年度いっぱいで、はい、一応歴史講座は一旦終了、
はい、そうですね、うんうん、はい
はい、
次からは、まあ、来年度以降は、うん、また別のテーマを考えて、うんうん、講座をしていこうということになっています。
そうなんですね、
はい、
じゃあこれからも、まあ、そういった取り組みは続いていくんですね、
はい、そうですね、はい、
そして文化財保護の、まあ、意義というものについても教えてください。う
ん、はい、文化財というものがですね、まあ、私たち の、 その、今、うん、生活する上で私たちの生活も過去のものを、うん、から学んで、成り立っているものだと思います。で、文化財もそういったふうに昔から伝わってきたものですので、私たちが今生きる上でも文化財というものは大切に残していかなければいけないのかなと考えています。
はい
はい、ですので、その文化財がまず、我々としては市民の方に、こういうものがあるんだよっていう、
うんうん、
紹介していくこととかですね、あとはそれを、市民の方に広げる、そして、次世代につなげる、はい、ということで、文化財課として文化財を守っていけたらなというふうに考えています。
はい、
はい、
そうですよね、やっぱり、まあ、過去のものから学ぶことがやっぱり多いと思うので、はいはい、そういったのも改めて大切にしていきたいなと感じました。
う
ん、
はい、そうですね、はい、
はい、そして文化財の保護と活用についてはいかがでしょうか。
はい、はい、そうですね、文化財まず、まずはその今あるものを守っていかなければいけない、うん、守っていかなければ活用もできないかなと思いますので、まず文化財を大切に残していくことが大事かなと思います。うん、そしてそれをまた、次世代につなげる、あとは市民の方に伝えていくためにはそのものもある程度こう活用しながら、
うん、
文化財どうしてもなんでしょうね、こう人目にさらすとっていう言い方は変かもしれないですけど、そうするとある程度やっぱりちょっとずつ劣化しっていうのはあるんですね、物として、はい、ですのでやっぱり保存で守っていかなきゃいけないということもそうなんですが、ただ見てもらわないと何が二戸市にあるのかということも分かりませんし、うん、そういったのを皆さんに見てもらう、活用することで、保護につなげる、はい、そういったことが文化財課の仕事だなと今、3年やってきたんですけれども感じています。うん、はい、
はい、そうですね、これからも今他の彼の取り組みだと思うんですけど、小学生対象にした、はい、なんか、うん、九戸城だったり天台寺の、はい、まあ、講座だったりも行われていると思うので、そうですね、はい、まあ、そういったことなども通してどんどん次世代にもつながっていくといいですよね。
はい、そうですね、はい、
そして今まあ収録している後ろの方にですね、サイトギのポスターが貼ってあるんですけれども、はい、これも、指定の文化財なんですよね。
はい、こちらに似た鳥のサイトギはですね、市の指定文化財で、種類としては無形民俗文化財というものなんですけれども、うんうん、はい、こちらに指定されております。そしてですね、それだけじゃなくて国の、選定文化財ということで、記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財ということで国で選定されています。まあ、今申し上げた無形民族文化財なんですけれども、うん、市の指定となっているのはサイトギの他に19件ありまして、
はい、
ほとんどがですね、市内で活動している神楽とか、はい、そういった芸能になります。はい、特に、17件神楽が、指定になっておりまして、うんうん、はい、まあ、残念ながらですね、この中でももう、保存会の方で続けられないというようなこともあるんですけれども、うんうん、その中でもですね、浄法寺二の兵ともにですね、神楽保存会の皆さん頑張って、続けていらっしゃいます。はい、またこういった方たちにもですね、何とか支援ができたらいいのかなというふうに考えています。うんうん、
はい、
はい、
そうですね、近いところだと、まあ、そのサイトギ、似た鳥のサイトギが1月27日に行われる、はい、ということで、はい、そうですね、まあ、こういった、無形の文化財も大切にしていきたいですね。
はい、
はい、ということで今回は二戸市の文化財についてお話を聞いていきました。二戸市役所文化財課の野辺寺さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は二戸市の文化財についてお話を聞いていきました。二戸市内所在の文化財を市民の皆さんに知っていただくため、現在もさまざまな調査や保護活動が行われています。文化財をこれからも守っていくために、私たち自身も意識を高めていくことが大切だと改めて感じました。まずは身近にどんな文化財があるのか知ることから始めてみましょう。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。